こでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんこんにちは。おむつなし育児式子育てマインドナビゲーターの上田里奈です。ドイツから発信をして3人の子供を育てながら、おむつなし育児のことやその他ね、あの海外事情などいろいろ、その、まるっとリナそのままを配信している感じでございます。今日はですね、まあ、先週から、ずっと言っているですね、親子サロンの、進捗情報というか、開催しましたよっていう、はい、開催報告をしたいと思います。今日本当私なんか勘違いしていて、今からインスタライブをすると思い込んでいたんですが、日付的には明日3月4日の21時半からのインスタライブになりまして、ひょこんと時間が空いたので、じゃあずっとアウトプットできなかった、昨日開催したところだったんですけどね、その話をね、終わったとこなので、新鮮なお話をちょっとアウトプットしたいかなと思って今ここで喋っております。っていうのも、今カーニバル休暇で、ドイツが結構お休みなんですね。学校が休みで、でカーニバルっていうのは、こっちでいう謝肉祭っていう感じなんですけども、どう考えても時期的にも節分とかひな祭りとか、そういう節分ですね、季節暦の上で厄払いだったり、あと収穫を願うとか、いろいろな、ね、ヨーロッパの人たちの文化で、今後のね繁栄みたいなのを願ったお祭りだったりするので、すごくこの1月2月3月とかはね、アジアはアジアなりの祝い方があって、こちらはこちらなりのお祝いの仕方、予祝っていうのかな、そういうのがあって面白いなっていうのが、はい、こちらに来て分かってきた感じですね。で今日学校も休みで、で今日ローゼンモンタークっていうんですけども、祝日ではないですけども、そういうなんかバラの月曜日って言われていて、でみんな仮装をしてね、街がですね、メイン通りが通行止めになりまして、交通規制がガンガンかかって、でそこで、すんごいトラクターみたいな、なんていうのかな、カーニバルカーが、歩いてる、練り歩く、街を練り歩いて、でコンフェッティっていう紙吹雪をブワーって散らばけて、で子供たちにおやつを配るみたいな感じですね、はい、なっております。はい、で、親子サロンなんですけども、目的はちょっと別の放送でもおそらく伝えてると思うので、また再び詳しくは喋らないかなと思うんですけど、ちょこっとだけ言うとしたら、いや海外でね子育てをするっていうのはもうすごく孤独なわけなんです。で私が日本人だし、日本の親は日本にいるっていう状況がほとんどなので、だから近くにおじいちゃんおばあちゃんいないんですよね。で国際結婚ってなったら、外国人のねおじいちゃんおばあちゃんがいるわけですけども、やっぱり言葉の壁があったり、その文化が全然違うっていうところだったり、やっぱり義理の両親って普通に日本人だったとしても気を使ったりすることがあると思うので、それがまして海外で子育てってなると、もう孤独の中の孤独の戦いになるんですよね。でそんな中で、私も含め子育てみんな頑張ってやってます。で海外に過ごすとか海外に暮らすって、それなりにインスタとかで見たらキラキラしてる世界かとは思いますけども、それだけじゃもちろんないですよね。大変なこともたくさんあって、言葉の壁、文化の壁、偏見があったり差別されたり、いろいろ日本に住んでたら経験できないことがたくさん、いいことも悪いこともあるんですね。それでもここで生きていこうという風な感じで、生きている私たちなんですけども、やっぱり一番直面するこう問題ごと、困りごとっていうのは、子どもたちをどう 育てるかっていうところがお母さんとしては一番の課題なわけなんですよね。なのでそういうあのお母さんたちを集めて日本語補習校だったり日本語学校だったり、まあ、そういうのも一応あるんですけども、まあ、私があの4年間日本語補習校で幼稚園の先生を、している中でですね、まあ、3歳児特に私が担任してるのが3歳児だったっていうのもあるんですが、やっぱりその3歳児のね、成長はせっかくお母さんたちがそこにいるんだったらお母さんと一緒に時間を過ごした方がその子の成長を目の前で見れるし、あのお家の中では見せないような姿がね、あの見れたりすることもあるので、なんかできたとかねいうのを自然に家じゃないところの姿を見てお母さんたちも喜べるし、で子供もお友達と一緒にお話ししたりいろいろなことをして、楽しんで、で楽しむ中に日本語があるみたいな、そういうコミュニティを作りたいなと思って、作りたいなと思って作ったっていうよりも、作ってほしいって言われて、流れ的には作ったわけなんですけども、まあ、作ってほしいって言われて私がそっか私ずっとそれ作りたいって言ってたんだったなって後で気づいたみたいな、じゃあだったらちょっとやってみようかなっていうことで立ち上がって、今ね、先月お試し期間で1回やりまして、で今月から本格始動ということで初回はひな祭りパーティーをしました。でもうなんかすごい良かったですね。やっぱり参加したママが、まあ、そんなに大人数でやってませんけども、子供が何人いたかな、ちょっとあの風邪でね欠席とかがあったので本当は子供16人ぐらい来るような感じだったんですが、結局みんな風邪になったのでトータル何人来たかな、子供は10人ぐらいいたでしょうか、で大人も、6、7人いたかな、そんな感じでひな祭りパーティーもしつつ、みんなでね絡み合っていろいろやったわけなんですけども、まあ、そこに参加してくれたお母さんがね、やっぱうちの子がこんなに日本語喋れると思ってませんでしたと、6歳のねハーフのお子さんをお持ちのママが言ってて、でそのお子さんも現地のね日本語補習校に行ってるわけなんですけども、え、そうなのって言ったら、やっぱり教室では見えないところで喋ってるかもしれないけど、もう教室出てしまったら結構お友達とドイツ語で喋ったりしちゃってるところもあるから、あのうちの子が日本語喋れるのって全然知らなかったみたいな、お友達とね子供同士で、でそういうのがもういきなりそういう感想をもらえて、あ、よかったみたいな、そうそれを私たち目的にしてたんだよっていうことで、でやっぱこの海外に住んでるっていう強みも生かしてですね、そこのフランスの農家のねおじいちゃんがいるご家庭の、鶏の卵をみんなで、鶏の小屋に行ってですね卵を収穫して、でその卵を使ってではなかったんですけど、あ、そこの卵を使ってかな、でみんなで、あの私ちらし寿司を準備したんですけどね、ちらし寿司にかける錦糸卵をね、あの小学生は作ったり、あと簡単に、ひなあられが、できるんですね。ライスワッフルを使って砂糖と水で火にかけたらひなあられが作れるんですけど、甘いやつがね、でそれを、作る会をして、で幼稚園の子たちは読み聞かせをしたり、ちょっとちっちゃな、工作をしてみたり、まあ、2歳の子もいたので2歳から6歳の子を私は担当したんですけど、なのでみんなが楽しめるようにちょっとあんまり高度すぎず簡単すぎずっていうところでいい感じで、しました。でご飯もねお昼の時間にかぶったりするので、みんなでね持ち寄りでひな祭りパーティーをしまして、でもう本当に 学校だったらお腹空いたお腹空いたって言っても我慢してね我慢してねなんですけども、やっぱりこういう場だからこそ、あいいよいいよね、お腹空いたんだったらなんかつまんでいいよとか、そういうことがまあできる場でもあったので、でなんかすごい楽しかったですね。うん、で参加してくれたお母さんもよかったっていう、もう私たちも参加してて子供がね、あのいろいろ体験できたので本当に良かったなっていう感じでした。またね、あの来月は4月なのでイースターに向けてね、そういうのを、イベントとしてやっていきたいなというところです。で、せっかく集まってきてくれたので、やっぱりなんかいいお土産をね持って帰ってほしいと私もちょっと張り切ってしまいまして、でひな祭りの歴史をみんなでね、あの解説させてもらったり、でもう一つはあの幼稚園にでも分かる解説をしたいなって思ったのが願望についての話なんですよ。これ大人向けの YouTube なんですけど、30分ぐらいの、それをもうどうしても私自分ごとで落とし込みたくて、ってなったらこれを機会にあの幼稚園の子でも伝わるような伝え方をしたら、きっと私にも自分で、ね、腹落ちするんじゃないかということで、ちょっと目の前で続々とね、あの仮装した人たちがあの歩いていく、大人も子供もみんな仮装しててめっちゃ面白いんですけど、私がなんか素の格好でごめんなさいっていうぐらいなんですけどね。はい、そうで、ちょっと長くなっちゃいますけども、そこのアウトプットをもう一回あのできるところまでね、完璧じゃないですけどもやっていきたいと思います。で一応これどこから情報来たのかっていうのもあのキャプションにねリンクを載せておきたいなと思いますが、もう1回見ただけで全然分かんなくて、かなり見ましたね。2日間に分けて10回ぐらい見たんじゃないかな、ずっと見て落とし込みをしました。はい、5分ぐらいで言えるかな。で願望っていうものはまあなんかそれがないともう本当に人生いろいろ生きていく中で、なんていうのかな、自分どう生きるかっていうところに本当に、関わってくるので、願望をしっかり明確に持っているっていうことが大事だよっていう話ですね。で結論から言うと、その願望っていうのは情報が入ってきた、その願望と情報の共鳴の先にしかその人の人生は切り開かれないということです。もう人生すべて願望だよと、で願望を実現するために情報っていうのが入っていきますという話ですね。で生きていく上で本当に大事なのが願望であるから、じゃあそれを願望って何なのかっていうのを解説していきますっていう動画でした。でなんで願望が大事かというと、それが確実にこう明確になっていないと、あの周りで起こった状況とか周りがなんかとやかく言ってることに全て反応的に自分がそっちに引っ張られちゃって、でそっちの人生になっちゃう、自分自身がこうブレちゃうっていうことなので、願望っていうのをしっかり持っていった方が生きる上ではすごく楽ですよっていう話でした。はい、で願望を中心に意思決定をしている人は本当にすぐ分かるって言われてましたね。なんでまあコンサルとかねされる方の話だったんですけども、もう本当に願望があのクリアになっているのかなっていないのか、もう5分喋ればはっきり分かると。その人が状況に流されて悩んでいるのか、それとも願望と、うまくそれがこう一致しないからどうしたらその願望に向けていけるのかで悩んでいるのかっていうことで、もう全然違うと。なのでブレてる人はまず願望から、クリアにしていかなきゃいけませんよっていう話でしたね。で、まあ本当に願望があればシンプルで他責にならなくて済む、だから他人を責めることがなくなる ですね。で、人がね、自分の周りの人が何々だから自分は何々だとか、うん。で、さらにもうそのまま反応しちゃう人って、人を勝手に責めたりね、攻撃したり、そういう人たちが、まあ、たくさんいるでしょうと、うん。だから、解釈の質ですけども、願望がしっかりある人は、何かネガティブなことがあっても、それがあったから何々だったっていう解釈もできるよねと。そこを責める必要はないし、そこで引っ張られる必要もないよねっていうことでしたね。じゃあ願望を3つに分けることができるそうなんです。で、そのね、願望の因数分解を解説されてたんですけども、まず願望で大事なのはビジョンであると。うん、まあこれはみんなビジョンボード作りましょうとかいろいろ言われてるので、一番わかりやすいかなと思うんですが、その本当はなんか願望イコールビジョンだと思っている人がいるけど、ビジョンだけあってもその願望は実現しませんよっていう話でしたね。これめちゃくちゃ深いし、いやそうだよね、当たり前だよねって思うんですけども、まあ、そのビジョンがねあったとしても、その次にね、願望の2つ目ですね、大事なことは目的なんですね。で、その目的っていうものがはっきりしていないと、ビジョンがせっかくあったとしてもブレると、うん。なんでそのためにやりたいのかっていう目的ですよね。なんかただただ目立ちたいとか、こう自分よがりだったりするのか、それとも人を助けたいと思っているのか、それとも人を攻撃したいっていう目的でやっているのか、同じビジョンがあったとしても、もしかしたら目的全然違うかもしれないんですよね。で、まあモラルに沿った目的を持つのはもう大前提なので、人を攻撃したり悪い方向に人をなんかやるっていう目的はもう当たり前でノーなんですけども、もしかしたらね、自分よがりな目的を持ってるかもしれないですよね。なんか地位や名声が欲しいからとか、なんかキラキラ、例えばお金持ちになりたいとかだっても、インスタで目立ちたいとか、簡単なね、単純な目的だったら、もしかしたらそういう目的かもしれないので、その目的っていうのを持つことが大事ですよね。うん、だからお金持ちになりたいと思ったとしても、そのお金持ちになりたい目的は人を助けるためとかだったら、すごいいい目的だと思うので、その願望に近づくことができるんじゃないかと。はい。で、3つ目はですね、価値観ですね。ビジョンと目的が2つあって、価値観、さらに価値観ですね。で、価値観っていうのは、そのあり方とか状態とかであったり、そこで得られる感情、うん、それを目的が果たされた時に自分はどういうところで喜ぶのかっていう価値観、まあ、ここちょっと私まだ落とし込めてないかもしれないんですけども、それを果たした時にですね、まあ、自分が得られる感情ですね、その感情が大事だよみたいなことを言われてました。で、この3つに分けた因数分解をさらに別の言い方で、違う言い方で解説をすると、願望を持っている人は、1つ目は必ず人が出てきますよと。うわ、もうめっちゃうるさい。人が出てきます。うん。で、どういうことかというと、その人に対して自分はどういうあり方でありたいのかということですね。まあ、妻である自分、母親である自分、子供である自分とか、まあいろいろその役割っていうのがあります。で、隣人とのお付き合いの仕方とか、常に自分は人としてどうありたいのかっていうところがはっきりしていないと、何か迷惑行為をするような人がいた時に、ただただ怒り狂って人を責めたりすることになりかねないので、常に自分はどうありたいのかと考えることが大事だと 言っていました。で、2つ目は物ですね。物に対する自分の在り方なので、これを手に入れたいとか、何々が欲しい、何々が買いたいっていうものに対する願望がみんなあると思うんですけども、まあそれも、まあ言ってみたらさっきのね、ビジョン、目的、価値観で言うと、まあ、それ全てですけども、そのじゃあそれを欲しい目的は何なのかっていうところがはっきりしていたり、それを買ったことでどういう自分になれるのかっていうそのビジョンだったり、それでどんな感情をね得られるのかっていうその価値観だったりがはっきりしているっていう状態がブレないということでした。で、まあもう一つ言ってみると状態ですね。状態で、だいたいなんか悩んでいる人はその状態に左右されて悩んでいると、自分が思い通りにいかない状態になった時にどうしたらいいのかというふうに悩むんだけども、まあ、そこの、ビジョン、目的、価値観が自分の中でしっかりしていれば、状態がどういう状態であったとしてもブレずに自分の道をまっすぐ向いて進むことができますよと、その状態で悩むことがないですよ。だから、反応したり人をね攻撃したり悩んだりすることがないよっていうお話でした。はい。で、これまたさらに続きがあるらしいんですけども、まあ、動画はここで終わっていたっていう感じで、私がうまく解説できたかどうかは分かりませんが、また私なりに忘れないように何度も何度もアウトプットして、さらに上手に皆さんに伝えられる自分になりたいなと思ったんですね。まあ、これすごく大事な話だと思うので、なんかいつ聞かれても伝えられるようなぐらいまでこの話は落とし込んでいこうかなっていうところです。ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではでは、今日も良い一日をお過ごしください。ドイツの皆さんはカーニバル休暇で、ママたちね、子供がずっと家に行ってまた大変ですけども、頑張ってこの1週間乗り越えましょう。ではでは、いい日文章、おい日、アイネンシュアイネンタクチュース、バイバイ。 Thank you.